ポチッと再生ありがとうございます。梅サティです。本日17日、特に変わったことないですよ。今日は、これから、自主映画のリハーサルに行ってまいります。頑張ってまいります。そして来週には本番を迎えます。頑張ってまいりますということでございまして、特に何もなかったので、本日はシャキシャキと一生読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の列王記第2第13章。ユダの王アハズヤの子ヨアシの第23年に、エフーの子エホアハズがサマリアでイスラエルの王となり、17年間王であった。彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を犯し続けて、それをやめなかった。それで主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らをアラムの王ハザエルおよびハザエルの子ベンハダデの手にいつまでも渡しておられた。しかしエホアハズが主に願ったので、主はこれを聞き入れられた。アラムの王の虐げによってイスラエルが虐げられているのを見られたからである。主がイスラエル人に一人の救い手を与えられた時、イスラエルの人々はアラムの支配を脱し、以前のように自分たちの天幕に住むようになった。それにもかかわらず、彼らはイスラエルに罪を犯させたヤロブアム家の罪を離れず、なおそれを行い続け、アシェラ像もサマリアに立ったままであった。またアラムの王が彼らを滅ぼして打国の時の塵のようにしたので、エホアハズには騎兵50、戦車10台、歩兵1万だけの軍隊しか残されていなかった。エホアハズのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、およびその功績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。エホアハズは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をサマリアに葬った。彼の子、ヨアシが代わって王となった。ユダの王、ヨアシの第37年に、エホアハズの子、ヨアシがサマリアでイスラエルの王となり、16年間王であった。彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムのすべての罪から離れず、なおそれを行い続けた。ヨアシのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、およびユダの王アマツヤと戦ったその功績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。ヨアシは彼の先祖たちと共に眠り、ヤロブアムがその王座についた。ヨアシはイスラエルの王たちと共にサマリアに葬られた。エリシャが死の病を患っていた時のことである。イスラエルの王ヨアシは彼のところに下っていき、彼の上に泣き伏して、我が父、我が父、イスラエルの戦車と騎兵たち、と叫んだ。エリシャが王に、弓と矢を取りなさい、と言ったので、彼は弓と矢をエリシャのところに持って行った。彼はイスラエルの王に、弓に手をかけなさい、と言ったので、彼は手をかけた。すると、エリシャは自分の手を王の手の上に乗せて、東側の窓を開けなさい、と言ったので、彼がそれを開けると、エリシャはさらに言った。矢を射なさい。彼が矢を射ると、エリシャは言った。主の勝利の矢、アラムに対する勝利の矢、あなたはアフェクでアラムを撃ち、これを立ち滅ぼす。ついでエリシャは、矢を取りなさい、と言った。彼が取ると、エリシャはイスラエルの王に、それで地面を打ちなさい、と言った。 すると彼は3回打ったが、それでやめた。神の人は彼に向かい怒っていった。あなたは5回6回打つべきだった。そうすればあなたはアラムを打って立ち滅ぼしたことだろう。しかし今は3度だけアラムを打つことになろう。こうしてエリシャは死んで葬られた。モアブの略奪隊は年が改まるたびにこの国に侵入していた。人々が一人の人を葬ろうとしていたちょうどその時、略奪隊を見たので、その人をエリシャの墓に投げ入れて去っていった。その人がエリシャの骨に触れるや、その人は生き返り自分の足で立ち上がった。アラムの王ハザエルはエホアーズの生きている間中、イスラエル人を虐げたが、主はアブラハム、イサク、ヤコブとの契約のために彼らを恵み、憐れみ、顧みて彼らを滅ぼし尽くすことは望まず、今日まで彼らから御顔を背けられなかった。アラムの王ハザエルは死に、その子ベン・ハダデが代わって王となった。エホアハズの子ヨアシュはその父エホアハズの手からハザエルが戦い取った町々をハザエルの子ベン・ハダデの手から取り返した。すなわちヨアシュは3度彼を打ち破ってイスラエルの町々を取り返した。と、第13章はここまででございます。今回の章はね、ヨアシュがイスラエルの王となった、違う、エリシャがイスラエルの王となったヨアシュにね、弓を取りなさいと、そしていなさいというわけですね。そのことに対してヨアシュはね、3度打ちますけれども、何を思ったのか3度でやめてしまったんですね。なんかそれで満足しちゃったんでしょうね。けれども、なんでもっと打たなかったんだとエリシャは言います。そうすれば全てのことが、全て立ち滅ぼすことができたのにと、こういうことを言ってるわけですね。これって自分で限界点を作ってしまったらそれまでだぞってことなのだと思うんです。このね、章から読み取るものとしては、やっぱり自分はここまでしかできないだろうとか、自分はこういう性格だからこういうことにすればいいんだとかっていう決め打ちでいけないと思うんですね。昔ちょっと前、数年前に流行りましたけれども、バカの壁っていう本知ってますかね。養老のなんとかさんっていう人が書いた本なんですけれども、それと同じ原理でございます。神様がねついてるにもかかわらず、自分に限界点を決めて、僕はこういう感じだからここまでしかできないんだ、いやここまでやったら大成功なんだって思うことはね、必要ないんではないかなと。貪欲にもっともっと自分がねできる可能性を広げていくことがしていっていいんだよと神様が言ってくれてるわけですね。信じてそれをに対して突き進むならばね、何でも叶えられないことはないと、そういうことを言ってくれてる一章でございます。なのでね、何かやりたいこと、欲しいもの、何でもいいんです。貪欲に求めていきましょう。なぜならば、それが本当にね、自分に必要であり、神様がそれがあなたにとって必要だと思ったならば、必ずや手に入ります。1億だって、2億だって、3億だって、お金だっていくらでも手に入ります。力だって、スキルだって、強い精神力だって、好きな人だって、どんな思いでも、それが本当に必要であって、それがあなたが本当に必要だと思って信じて行動するならば、それはね、必ずや手に入るということをね、こう伝えている一章でございましたけれども、皆様はこの一章をどう読み取ったでしょうか。梅も今、役者業に邁進しておりますけれども、これ必ずや成功すると思ってやっております。必ずや皆さんの目の前でね、演技をして、より多くの人に自分から伝えたいメッセージのことをね、どんどんとね、作品を通して、表していきたいなと 葬っておりますのでね、皆様役者業の梅の穂のご声援もどうぞよろしくお願いいたします。こうやってね、聖書朗読することも梅のね役者としてのスキルアップにもなってるかもしれません。ただこれは神様へのね少しだけしか自分が返せないご奉仕の中の一環としてやっておりますけれども、必ずや自分の夢というものをねみんな一人一人持ってね、それをね、実現させるがために行動していっていただけたらなと思います。ということでございまして、なんか熱く語ってしまいましたが、うざかったでございましょうか、申し訳ございません。今日はなんか熱いモードでございました。これからね、多分芝居のねリハがあるからだと思います。非常に役者モードに入ってしまって誠に申し訳ございません。ということでございまして、今日はここで締めさせていただきたいと思います。うざい中最後まで聞いてくださいましてどうもありがとうございました。ということでございまして、梅梅梅サーティーでした。